理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第409回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月最後の配信になります。
4月最後の配信といえば、はい、
プレミアムフライデーですかね。
プレミアムフライデーといえば、
プレミアムフライデーというか、翌月の星空案内をします。
はい、
プレミアムフライデーは日本で最後まで使ってる人になれるかもしれないなと思いながら、
なかったことになってる気がするけど、
なかったことになってると思います
ね。え、誰ももう言わないね、
はい、もう誰も言いません
ねえ、
はい、
昔さ国鉄があった頃には、
はい、
まあ、国鉄っていう、まあ、いわゆる
名国鉄は言ってましたよ
ん
国鉄は言ってましたよ。
そう、通称あったじゃない。まあ通称というか略語なのかちょっとあれだけど、
うん、
でそれが JR になった時に、
うん、
JR ってすっげえ言いにくいよねっていう話になったじゃない、
はい、
でそれに対して愛称を募集したんだよね。
そうなの。
そうで、イーデンっていう愛称がついたのよ。
それはあれですね、国鉄じゃなくて国電ですね。
国電って何。
国鉄の東京近郊の東京近郊線を国電って言ってたんです。私鉄と国電って言っていて、で国鉄は国鉄で日本国有鉄道だからずっと国鉄だったんだけど、近郊のやつを、国電って言ってたのを、国電じゃなくなるんで愛称募集してイーデンになったんですよ。
何それ全然よくわかんない
で全然よくわからないまま看板からも消えていってしまったわけ。
そう、でも初めさ、あの電車の先頭にあったよね。
それは知らない。
なんかあった気がするんだ。
あんまりその頃あの都内とかで乗ってないんで、田舎に住んでたんで。
ブ
ー、はい、ということで、イーデンのお話でした
国鉄の話でした。
宇宙の話題といえばですね、
宇宙
最近こう火星探査の話題がちらほら聞かれて、
なんかジャンプしたらしいじゃないですか。
ジャンプというか、
ボヨヨンボヨヨン、
プロペラで飛び上がったのかな。
うん、
あの火星を探査している NASA のパーサビアランスっていう、これは何になるんだ、ローバーっていうの、車型のやつね。
うん、
そいつからヘリコプターを降ろしてそいつが飛びましたっていうニュースをやってたんですけど、
はい、
これで地表が荒くても遠くのところの観測ができるよとか地形がわかるよとか写真が撮ってこられるよっていうのができるようになりました。
はい、
で、この番組でも、
うん、
お話をしたと思うんですけど、火星と地球がね、の相対位置であるタイミングでロケット打ち上げると早くてそんなに燃料を使わずに火星に行きやすいっていう時期があるんですよ。
うんうんうん、
2年半ぐらいに1回ずつやってくるのかな。
うん、
で、前回の時にはその NASA が打ち上げたやつだけではなくて、
うん、
中国もあの火星探査機を同じぐらいのタイミングで打ち上げていて、うん、でそれがね5月の、いつぐらいだっけな、中旬ぐらいには着陸というかタッチダウンというか、
うん、
するっていう予定になっていて、
うん、
もう火星の周回軌道にはいるんですけれども、
うん、
そこからですね中国の、火星探査、なんていうの、火星探査ローバーっていうのかな、
うん、
要は火星の地上を少し移動できるっていうタイプのやつが5月に降ろされるというかっていう予定になっているはずなので、その辺もちょっと見ものかなと思っています。
へえ、
うん、でまた2年半ぐらい経つと、
うん、
2022年とか2024年に、打ち上げを計画してるっていうロケットとかもあって、そこではですねロシアの、火星探査機があったりとか、
うん、
まあ、いろいろそういうのもあるので、そうやって思ってると火星探査、なんていうの、またいい時期が来たなとかっていうのがわかるんじゃないかと思います。
なるほど、皆さんこんにちは。そろそろ火星探査の時期がやってきましたね。
そう、
今年の火星探査の時期はどうですか、
準備はよろしいですかっていう感じにだんだんなってくるんで、要はターゲットをそういうとこに決めてやっていて、なんていうの、宇宙探査にも季節があるっていう感じですよね
季節、そうね、季節ね。
そう、あのこの収録をしてる日に、はい、星出さんかなが 宇宙ステーションに打ち上げになったんですけど、
うんうん、
で、あれも、この基地から飛ばすには、
うん、
この日のこの時間帯が良くて、
うんうん、
ここを逃すと翌日のこの時間帯が良くてっていうのがあって、何日か過ぎると、また少し待ってとかになっちゃうね。
うんうん、
つまり、国際宇宙ステーションが飛んでいくのに対して、位置が毎日ずれてるんで、国際宇宙ステーションって。
うん、
それがいい感じのところで、なおかつ、タイミングも、この1時間以内に打ち上げなきゃいけないとかあるんで、そこでお天気が悪いと翌日とかになっちゃうんですよ。
ちょっとそこだけ雲がっていうやつね。
そうそうそうそう。とかもあるんで、いろいろね、そういった打ち上げウィンドウっていう言い方するんですけど、そういうのがあって、うん、火星の探査は2年半ぐらいに一度、うん、火星に行きやすい、コースが見えるようになるっていうのがちょっと面白いなと思っています。
ほう。
はい。あとですね、5月は、普通はね、本編で星空案内するんですけど、月食があるんですよ。
5月？
そう、5月26日。
うん、
皆既月食があるので、オープニングでこの話だけしちゃおうかなと思っています。
はい。
5月の満月は、5月26日。
はい。
今年最大の大きさの満月です。
どどんなんだっけ、
スーパームーン。セーラームーン。セーラームーンじゃないです。で、
かぶったから聞こえてないかと思った、
ま、毎月ついてる名前はフラワームーンらしいです。
へえ、あ、5月は
知らんがなって感じがしますけどね
でもちゃんとチェックしてるところが吉安さんっぽいね。
最近はこのなんていうの、宇宙系の情報にも、うん、そういうのが、ね、
載ってる
ようになったので、
まあ何でもいいんじゃない。でもこういうのがあるとさ、まあ、月を意識するから、
うん、まあそうなんだけど、ただ単にこう、なんていうの？名前だけに振られて、フラワーだからホニャララだよねみたいな話をされても。
いいじゃないですか。フラワー嫌い？
フラワー嫌いじゃないですよ。
いいじゃない？あ、そうそう。じゃあフラワーの話する？
フラワーの話、長くなります？
はい。
じゃあ、おまけで。
はい。
で、皆さんご存知の通り、月食っていうのは、明るい月が、ある期間だけ急に暗くなってっていうのが月食ね。
うん。
で、日食っていうのは太陽の手前に月がやってきて太陽が見えなくなるから日食じゃないですか。
はい。
だから多くの場合ホニャララ食っていうのは星が重なって、
うん、
奥のやつが見えなくなるのが何々食なわけですよ。
はい。食べられちゃう感じですもんね。
なんだけど月食は、月が見えなくなるわけじゃなくて暗くなるんですよね。
ああ、ほう、確かにそうだね。
そう、ちょっと独特なので、で地球の影に、月がこう横切るから月が暗くなるっていう現象です。
はい、
なので、太陽があって地球があってその並びに月があるから地球の影に月が入っちゃうんだよね。
うん、
ってことは必ず満月の日に月食が起きます。
はい。
で、月がぐるぐる回る軌道と地球が太陽の周りを回る軌道が本当に同じ面にあったら毎月毎月満月の日は月食になるんだけど、うん、
はい、
ほんの少し、斜めにずれているので、
うん、
ある時期になると、ほぼ同じところを通り過ぎるけど、そうじゃない時には、満月の時にはこう、なんていうのかな、こう、軌道が斜めにずれてるから、影を避けて月が回るわけね。
うん、
逆に、新月の日も、軌道面が全く同じだったら、毎月毎月日食になるんだけど、そうではなくて、目の前を通り過ぎるときには太陽の上側だったり下側を通り過ぎるから、日食にはならないし、
うん、
満月の日も地球の影の上側とか下側を通るから、
うん、
月食にはならない、
うん、
ということは、
ということは、
月食があるときは、軌道の軌道の斜めになっている軌道が重なるところで通るから、月食になるわけなので、月食の前後は月が、うん、地球と太陽の間に入るときにも、上とか下とか要は南の空を通るときに下側とか上側にずれにくいんで、月食の前後には日食が必ずあるんですよ。
へー、ほう。
なので今年もあってかね、ありがちなんです。
うん、
正確には全てではないんですけど、日食と月食は、
まあ、でも
続けて起こること
も、条件が似てるってことですね。
そうです、そうです。
うんうん。
で、 今回は、5月の26日が、皆既月食なんですが、日食がですね、この皆既月食の後の次の新月は6月10日になるんですけど、その時には金環食が起きます。
はい。
なんですけど、グリーンランドとかカナダっていう北半球の端っこの方を、はい、日食の、なんていうの、影が通り過ぎるんで、日本からは見えないです。
うん、じゃあ、あることはあるけど。
そうですね。というのがあって、日食と月食は前後して起こることが多いっていう話と、月食っていうのは地球の影に月が入ってしまうので、
はい、
真っ暗になるかと思ったらそうでもなくて、
うん、
赤い銅、銅は金銀銅の銅ね、
うん、
色で赤銅色と言われる、
赤、
うん、
赤だけど赤
って読む、でなんていうのかな、茶色っぽいというか赤っぽい色に見えます、うん、これは地球の影の中でも、あなたが月に立っているとしましょう。
はい。
そうすると、月食になっている日は、だんだん、こう、太陽の手前に地球が、大きい大きい地球がやってきて、
うん、
太陽を隠しちゃうわけね。
はい。
だから、真っ暗になる感じがするわけですけど、なんでかというと、月から見て、地球っていうのは太陽よりもずっと大きいから、
うん、
なんだけど、地球の周りに空気の層があるから、はい、そこを通った光がやってくるんですよ。つまり月に立っていると皆既月食の時には地球の周りの空気にが、光ってるのが見えるんだけど、ご存知の通り、うん、太陽の光が空気の中を長く進むと赤い色だけが残っちゃうのね。
夕焼けとか朝焼けってことね。
そうそうそうそう。
あ、でも逆言えば、ほんのその夕焼け朝焼けって地球上のでも結構変わるんですか、その進む距離の長さが。真上中真南に来て真上にから当たる光と横から当たる光だと、でもそんなにそもそも空気の層って分厚くはないですよね。
そう、でも斜めというか地平線に近ければ長い距離進みますよね、
うん、まあそれなりに それでもすごい長いわけじゃないじゃないですか、そもそもそんなに空気の層は厚くないんだから。
いやいや長いですよ。
やっぱ そのそれだけの違いだけでも十分赤くなる、赤くなるというか赤だけが残るっていうんですか。
月の上に立って普通の日向にいると太陽は見えるでしょ、当たり前だけど。
月の上に立って、はい。
でも太陽の周りは真っ暗なのね、
うん、
でも地球にいると太陽の周りって真っ暗じゃないよね。
明るいですね。はいはい。
何色に見えます？
はいはい、青。
真っ青だよね。
うん。
ってことはどういうことかっていうと、それは太陽の光が通り過ぎてるときに青い光が散乱して私たちの目に入ってくるわけ。
ほう。
その青い分が取られたの残りが通り過ぎてってるから赤いのだけが見えるわけ。いい？
ほう。
いいですか？夕方西の空を見るでしょ？
夕方にしよう空を見ました。
そうすると太陽赤いよね。
赤いです、真っ赤で。明日天気かななんて思いながら、カラスが鳴いたからそろそろ帰ろうかななんて思って。
そうすると
ぐるぐるって、
変な話、関東から見た九州とか、はい、その向こうの中国大陸とかの人たちが見ている青空は、はい、その太陽の光の青い部分をそこにこう散乱させていて残りの光を見てるわけ、
うん、
どういうことかっていうと、そんなに長く通ってるって話をするんですけど、あんなに青い光をあちらこちらに撒き散らしてる残りがやってくるんだから、結構赤いのしか残ってないんです。
へえ。
で、それが私たちを通り過ぎて向こうに行ったのが月に当たって皆既月食の時の月は赤っぽい色をしてると。
へ
え。いいですか？
ほうほう、へえ、なるほど。ああ、単に影が黒いから黒っぽく見えてる、まあ、若干赤てかオレンジか。
そう
オレンジっぽい印象はあるけど、
実はこうちょっと調べると、
うん、
結構真っ暗になっちゃうこともあるんですって、皆既月食が。
それはうまくなんだ、だから赤い色すら残んなかったってこと。
そうそう、それは1993年は、
はい、
その2年前にピナツボ火山っていう 火山が噴火して、
うん、はい、
空気の中に塵が多くて、
うん、
透過する、要は通り過ぎていく光の量が減って、その前後の皆既月食よりも暗くしか、なんていうの、見えなかったっていうのがあったようで、なので、こう、
うん、
地球の中の、地球の中じゃない、うん、地球の周りの空気が、どんだけ光を通すかみたいなものが、皆既月食の時の月の色を決めてるってことになっています。
ほう。
そうなんですよ。
うん、
ということで、うん、どのくらいのタイミングで月食が起きるかの話をしておきます。
はい。
月食っていうのは月が影になるんで、どこの地域でも同じタイミングで月が欠け始めて、なんていうの？月食になって、同じタイミングで月食が終わります。
はい。
はい。なので、タイミングについてはどこも同じ。ただ、日本国内でも同じ、なんていうの？時間であっても、月の場所は違うじゃないですか。見える場所は。
うん。
経度が違うから。
はい。
なので、
はい、
皆さんのいる場所でどのくらいのところに月があるかはちょっとずつ違ってくるので気をつけてください。日本だとほとんどのところで、皆既月食の始まりから皆既月食の終わりまでっていうのは、
うん、
見ることができます。
ほう。
です
ね、まあ、全部でどのくらいですか、時間は。
今回はそんなに長くなくて、皆既は15分ぐらいしかないんじゃないかな。
あ、でも15分ぐらいだったら、あ、でも皆既、あれ、皆既がになる直前はちょっと一回暗くなるんでしたっけ？
あ、だから皆既の前は黒い影が進んでいくわけです。うん、なのでちょっと順を追って話をすると、
うん、
暗くなり始め、要は欠けて見えるのが、
うん、
夜じゃないや、夕方の6時45分です。
はい。
これは
18時45分ね。
はい。東の空というか東南東かな、はい、東よりもちょっと南寄りのところで。6時45分から欠け始めます、
はい、
で場所によっては、月が出てきた時にはもう欠け始めてるかもしれません。
欠け
で、この前から、ですね、半影食っていうのが始まってはいるんですけど、
うん、
ほとんど分かりません。なので、18時45分に欠け始めると思っていいです。
半影食、いわゆる大きなくっきりの影ではない影ってことですか？
そうです。ぼんやりとした影に入るのは、夕方の5時48分、17時48分で、このタイミングだとほとんどの場所ではまだ、地平線の下かな、
うん、
で実質欠け始めるのが、18時45分で、皆既月食になるのが20時11分です。夜8時11分ね、
はい、
で、実は皆既今回短くて、要は月の、あ、じゃないや、地球の影の端っこをかすめるんで、皆既の時間はすごく短くて15分しかありません。なので皆既月食が最大なのが、20時19分、
はい、
で皆既月食が終わるのが、20時26分。ここから明るいところが見え始めて、
うん、
21時52分に本影と呼ばれている暗いところから、月が抜け出ます。
ほう。
なので
短い間の天体ショー。
そうですね。なので、5月の26日、うん、日が暮れた後、夜7時ぐらいから9時半ぐらいまでの間だったら、
うん、
欠けてる月、または、赤っぽい月が見えるはずです、
うんうんうん、
はい。で、全部欠けちゃうのは15分しかないのでね、うまく、タイミング合わせてお天気が良くなるのを、祈りましょうという感じなんですね、
うん、
で、西の方に行くと、月がゆっくりめに出てくるんで、多分なんですけど、大阪くらいまで行っちゃうと、東野さんに出てきた時には欠けちゃってるかもしれませんね。大阪の月の出が6時54分なので、大阪ではもう月が出てきた時には、欠けて見えます。
はい。
一方で、東京だと、月の出は6時38分なので、出て、ほんのちょっとして欠け始めるという状況になっています。
おお、もうちょっと時間があるとね。
そうね、っていうのがあって、5月26日には皆既月食見てみてください。
はい、
はい、ということで皆既月食の話はこれくらいにして、いつもの5月かなの天文現象は本編でお伝えしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。 では5月の天文現象の方をご紹介していきたいと思います。
はい、
いつもの月の運行からお話をすると、
うん、
新月が5月の12日です、はい、なので満月は4月の終わり27日が満月でした。で、新月が5月の12日、満月が5月の26日で、5月26日の満月はフラワームーンでスーパームーンで、月食
じゃがじゃんじゃがじゃん
っていうことになってます。そうですね、
はい、
はい、で、惑星なんですけれども、
うん、
5月はですね、水星が5月17日、17日ですね、
早いもので
東方最大理覚って言って、
はい、
太陽から、なんて言うんだろうな、南の空に太陽が出るときに、あ、そうそう、左側に離れるのね、
うん、
なので日が沈んだ後見やすい時期が、あります、
はい。まあ、太陽としても水星は太陽に近いから一緒に沈みがちだから見る時間が短いのが、まあ、その中でも一番長い時期、
一番離れてる時期なので、
うん、
水星は、まあ、見頃と言っていいでしょう
なんかすごい地味だね、見頃だね、
うん。で、水星の見頃は、はい、5月いっぱいはある程度見えるという感じですけど、かなり離れて、あ、かなりじゃないや、太陽に近いので、うん、場所を探して見つけないと見つからないと思います、
はい。
一方ですね、この時期金星も太陽からだんだん離れて見えるようになってきます、
うん。
で、金星は、5月の頭は、水星に比べても太陽に近いんですが、どんどん離れていって、月の後半、5月の後半にはですね、金星と水星が結構近くに見えます、
うん。
なので5月の、20何日だと金星が太陽からだんだん離れつつ、水星はまた太陽に近づいていっちゃうっていうので結構近くに見えるっていうのがあるので、うん、夕方西の空で金星を見つけたらその近くに水星があると言って見つけるっていうのができるんじゃないかと思います。
はい、できるんですか。
そうね、あのね、26、27日ぐらいだったら、うん、見つけやすいかもしれません。
ほう。
で、新月が5月の12日という話をしましたけれども、
うん、
なので5月の13日とか14日、
うん、
になると月と金星が近くなったりして見えるので、ただ本当にね、新月の翌日の月とかは細くて、よく探さないと見えないので、
うん、
うまく見つけられるといいかなと思っています。短い時間しかないんで、30分ぐらいしか見られる時間ないんで気をつけてください、うん。
そうですね、はい、大切な時間
で、火星はですね、
はい、
だんだん太陽に近づいていってしまうんですが、まだ、見えて日が沈んだ頃には西の空で、夜10時過ぎには沈んでしまうでしょう、
はい。
で、火星と金星は、16日かなぐらいに近づきます。で、次に、木星と土星ですが、木星と土星はまだやや近くに見えるんですけれども、午前0時とか1時に、追っかけるようにして、東から出てきます。土星が先に出て、それを追っかけるように木星が出てきます。
ほう。
なので、下弦の月に近い時に月と近づくはずなので、下弦の月に近い時なので5月の5日には木星と月が近いです。で、ごめんなさい、5月の4日に月と土星が近くて、5月の5日に月と木星が近いです。とはいえ、深夜からね、明け方までなので、そのくらいの時間に空を 見上げることがあったら、連休中、夜明け前は月と木星と土星を探してみてください。いいかな。
はい。
あとですね、大規模ではないんですけれども、5月の6日の明け方、水亀座エータ流星群という、流れ星が多いっていう流星群が極大になります、うん。で、この、 水亀座エータ流星群っていうのは、ハレー彗星、有名なね、が残していった塵が、残っているところを地球が突っ切るんで出てくる流星群です。で、なんかハレー彗星は大きいので、流れ星が多いんじゃないかというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、大したことないです。なので、5月6日の明け方ぐらいが見頃というふうに言われていて、とか予測されていて、そんなに前後長くは見えないので、そこに、時間を決めてというか、見るのがいいんじゃないかと思っています。
はい。
はい。なので、一応ね、その前後は、やや、流れ星多めなので、見てみるといいんじゃないかと思いますが、難しいというのが予想になっています。
はい。
はい。で、星空なんですけれども、実は春の星座というのは5月が結構見やすくて、月食とかがある夜8時とか9時には真南に、春の星座たちが見えるようになっています。獅子座と乙女座っていうのが、見やすくて、冬の星座に分類される、双子座が西の空に、沈みかけていて、南には獅子座と乙女座、蟹座も見えてますけど蟹座は地味です。なので獅子座のデネボラっていう、星や、レグルスっていうのを見つけたり、牛飼い座のアルクトゥールス、乙女座のスピカというような星が、目立ってるっていうのが春の星座になります。
ビヨーンってつながっちゃう感じ。
アルクトゥールスとスピカっていうのは、北斗七星の秘釈の持ち手のところから、線を伸ばしていくとアルクトゥールスとスピカが見つかりやすいというのがあるので、そうやって探すと見つけやすいんじゃないかと思います。あとはですね、この季節は北斗七星も上の方というか、北極星から真上ぐらいに見えるので、北斗七星も探しやすい時期ですね。で、東の空は、日が暮れてしばらく経つと、こと座のベガが上がってきます。なので、夏のね、大三角の、一番早く上がってくる、こと座のベガが見えてくるので、少し粘ると東の空から上がってくるんですけど、ベガはね、真東からはほとんど登らずに、北東の方から登ってくるって思った方がいいと思います。
ほう、
はい、なので、5月の夜空は夜8時から9時ぐらいですね、は西の空に、冬の星座たちが沈んで、真正面に春の星座、東からは少し粘ると夏の星たちが見えるというのが、
はい、
5月の星空の特徴になっています。
はい、
はい。で、さっきちょっとね、木星と土星の話もしましたけれども、深夜になると木星と土星とかが、見えてきて、木星と土星は真南に行く前に夜が明けるっていう感じの、ことになっていて、春はね、夏とか冬と違って日暮れというか、星が見やすいタイミングの時に天の川が見えないですけど、さっき言ったベガが見えてくると天の川がそれを追っかけて上がってくるので、もし夜更かしをするようなことがあったら、ベガから、天の川が見つけられるといいんじゃないかと思っています。そんな感じかな。
はい、
はい。あとですね、皆既月食っていうのは、はい、独特な月の明るさになるんですけど、たまに
サビ色ですね。
サビ色、月の後ろを明るい星が隠されて通り過ぎるっていうのが起こることがありますっていう、月の食っていうのがあるんですけど、皆既月食中にも、ギリギリ目で見える六等台の星の食があったりします。
いわゆる有名な、例えばアルデバラン食とかそういうものではないけどってことですね。
一応ね、六等星並みの星が隠れるんで、肉眼で見てもなかなか見えないんですが。
そうですよね。六等星はていうか、そもそも都心ではもう見えないんじゃないですか。
そうそうそう。なんでそんな話をするかっていうと、普段満月の時に六等星が月のそばを通るなんて、望遠鏡で見ても見えないわけですよ。月が眩しすぎて。
はいはいはい。
なんだけど、もしご興味のある方は、皆既月食だから、要は月が暗いから、 暗めの星の食が見えるかもしれませんっていうのがあるので、う
ん、
はい、ご興味ある方は、何座になるんだっけな。
でも双眼鏡を出してきちゃったらそれこそいろんな星が見えちゃいそうじゃないですか。
うん、でもね、
しょっちゅう食ってるわけですよね。
思ったより月とか太陽はちっちゃいので、
うん、
そんなにね、もちろんね、双眼鏡とか出してくると、食はあるにはあるんですけど、
うん、
とはいえ、一等星二等星三等星だって、月が星を隠すことはそんなにたくさんはないんですよ。
へえ。
なので、興味がある方はどこだっけな、サソリ座の中の六等星台の、星、分かりやすい名前はついていません。
ほう。
ただそれが皆既月食のタイミングで食、になるっていうのがポイントなので、
おー、
はい、とかがあるので、興味のある方は、5月26日、ですね、一応星の名前番号がついていて、サソリ座の HIP 数字で79785っていう星です。
はい、79785。79年の7月のなんだ？
いやいや、これはね、もっと前から見つかってるやつなので、新しく見つかった星ではないので、投資番号みたいなのがついてますけど、
はい。
はい、とかっていうのがあるので、たまたま、皆既月食中だから、ピックアップされるやつで、普通は、この、暗い星の食っていうのはあんまり。
あ、じゃあ、今回はこの星がいいタイミングの食だったけど、他の皆既月食の時には他の星がもしくは全く今回は食りませんでしたっていうこと。
だからもっと暗い星だったら見つかるかもしれないですけど、
うんうんうん、
っていう状況です。
うん、
はい、近くにね、はい、天文台とかそういうところがあって、なんだろうな、公開というか望遠鏡で覗けますよとか説明する人がいますよっていうのがあれば、そういうところに行くと解説を、聞きながら月食が眺められるかもしれないので、そんなのも探してみるといいんじゃないかと思います。
ちょっとでもね、またちょうど今日また緊急事態宣言が出されちゃったから、
はい、
まあ今のところはその自粛期間外の日なので、いろんなことが再開している可能性はあるんですけど。
そうですね、あとは地域的にもね、厳しくないところと厳しいところがあるので、やってるところがあるかもしれないので、ちょっと調べてみるといいんじゃないかと思います。ただ予定に入っていてもその、コロナ感染の関係で中止になってしまうところもあるので、
はい、
その辺は、事前に確認をしてから行ってみてください。
なんか天文関係って結構レアな、まあ今年はそんなレアなものはないのか、
今しかないっていう現象があるからね。
そうですね、そのタイミングで天気もいいのに本当はどこどこで解説を聞きながらっていうのがもしあったら悔しいですよね。
ちょっとね、そうなのです。
あ、でもなんだっけ、コロナで自粛したおかげで空気がきれいになったから星が見やすくなったっていう利点もありましたね。今回の自粛はどうかな。
どうですかね、東京は早めにこうネオンとかね、看板とかを消しましょうっていうのもやってるみたいなんで、
それはちょっともしかしたら、
うん、なんだろう、星がたくさん見えるかどうかわからないですけど、都心の明かりが少なくなるんで、目がね、暗い空を見られるかもしれません。
目が
ってならないんじゃないかと思います。
はい、
なのでゴールデンウィークは、お出かけがなかなかできなかったりしますけれども、
はい、
空
を見上げるのはね自由ですから
っていうのと、だいたいね空を見上げるときには屋外で、換気がいいって言ったんですけど、空気がこもらないところだと思うので、うん、夜のちょっとずつね暖かくなった、夜のうち星を見に行くのもいいんじゃないかと思います。
はい、
そんな感じかな。あとなんか話すんだっけな。あ、ちょっとだけ話していいですか。
はい。
この番組前回と前々回にダークマターとかダークエネルギーの話をしたんですけれども。
そんなダークな話題やめましょうよ。もっと明るくいきましょう。
すでに一通、
は
あ、よくわかんないというコメントも入っておりまして、メールも。
課題の再提出を求めるって感じですかね。
なので、はい、よくわかんないって思った方は、
はい。
どんな感じに分かんなかったかメールをください。
はあ、
はい、
そうするとまた吉安さんが噛み砕いて噛み砕いて、 ドロドロになったものを出してくると思います、
はい、お話しできるかもしれません。
そうですよ、分かんない分かんない。
そうなんですよね、いろんなものが、ね、関係していてたくさん話しちゃったんですけど、うん、うまくねターゲット絞ってお話ができた方が良かったのかななんて思ってたりとか、
うん、
あとは、全体がね見えた方がいいという感じなのかがちょっと迷ったところがあって、
うんうん、
でもまだまだねその宇宙の始まりとか、うん、宇宙空間の中に、何かしらありそうだけれども正体が分かっていないものっていうのはまだまだあったりするっていうのは、なんだろう、私はねこれから先、新しいことがどんどん分かっていくって思うとちょっとワクワクするんですよね。
はい、
だってその宇宙全体が大きく広がっている、
うん、
膨張しているっていうのもここ100年の話ですよ
ね。え、吉安さん100年前は知らなかったって言ってますもんね。
まあ、私はもちろん知らないですけど、で、うん、ガリレオ・ガリレイが、望遠鏡を空に向けたのが、まあ、大体ざっくり400年前、
はい、
江戸時代の頭ぐらいね。でそれよりも前に、ほとんどの、人類は星を見てたはずなんですよ、
うん、
で何万年か前から、星に名前をつけたり、星座を、話したりしたんですけど、そういった、科学の視点で星が見られるようになったのは400年前で、星や宇宙っていうものがどうなっているかを確かめられるようになったのは、理屈も含めて100年とか150年前からしかなくて、
うん、
ここ何十年かで、そう、宇宙のモデルの、が変わってきたりとか、あとは、私が小さい頃って木星とか土星の写真っていうと地球から観測したやつしかなかったわけよ、
うん、
いやぼんやりしていて、ですごく綺麗なやつは絵か CG なわけ。その頃は CG もないから、綺麗に絵描きさんが描いた絵が一番綺麗な、土星の輪っかだったりするのが、もはやね、本当に近くまで行って撮影した写真が送られてきたりとか、ボイジャーで、これが本当の土星だとかね、木星だとかが送られてくるっていうのから、うん、今や火星の上でヘリコプターが飛んで、火星の上から中継してますみたいなことができるようになり、
うん、
火星の土を、検査して、何々が見つかりましたっていうのが、見つかったら数日後には皆さんのね手元に情報として届くっていうことになっているので、まだまだ宇宙の発見っていうのはいろいろあるんじゃないかと思っています、
うん、そうです。結構面白かったのが、冥王星に近づくにつれて写真がどんどん鮮明になっていったのが、はいはいはい、結構短いスパンで鮮明化したじゃないですか。初めは、まあ、茶色っぽいようなぼやけた写真から、うんうんうん、そのうちなんか白っぽい斑点があるぞってどんどん鮮明になったらハートがある、
ハート型の、地形っていうのかな、模様っていうのかな。
だけどもっと鮮明になったらあんまりハート目立たなくなっちゃったんですよねとか。
あ、そうね、どっから見るとハートっぽいし、近くに行くとまた
またそういろんな情報が入りすぎちゃって、
そうそうそうそう、
逆にまたハートがよく分かんなくなってっていうのがあって、これはこれでなんかすごいリアルタイムともちょっと違うのかもしれないけど、どんどんその、そう、なんていうかな、写真のデータが変わっていくのが面白かった記憶はあります。
そうですね、
はい、
ということで火星の探査も進んでいますけれども、アメリカではね民間のロケットが、商用打ち上げができるんじゃないかということで、クルードラゴンっていうのがこう宇宙飛行士を連れて宇宙ステーションまで行って
ハローってご挨拶してきて帰ってきたと。
まだ帰ってきてないですけど。
あら、まだ。
半年ぐらい滞在するのかな。で、交代して、なんかね、今回4人行くとかで、これまでで一番ぎゅうぎゅうになっちゃうんじゃないかな。
あら。
だからエクストラベッドを作りますみたいなことをやってました。
へぇ、
はい。寝床がないらしいです。
あら、エクストラベッドに乗れる人は誰かしら。
とはいえ、無重量状態なので、なんていうの、周りから隔離されて、壁にくっつくところがあれば寝られるらしいんですけど、はい、そんなことでいろんな面で、宇宙の話題がまたお知らせできるといいかなと思っています。
はい、
はい、ということでそんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組への感想や質問、あとはですね、こんなことところで聞いてますよみたいなコメントだけでも構いません。メールを送ってください。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。 またですね、私たちの番組はポッドキャストのほか audiobook.jp というサービスで有料の配信をしております。有料版にはおまけがついていて、ぜひですね、この番組に価値を感じていただける方は、有料版の、そんな理科の時間を聞いていただけると嬉しいです。あとですね、姉妹番組としてそんなことないっしょ、そんな美術の時間、そんな雑貨店という番組をそんなプロジェクトというグループでそれぞれ配信をしております。ウェブサイトそんない .com sonnai.com では、すべての番組の過去回まで聞けるようになっております。またですね、各メンバーが YouTube での、コンテンツ配信や、最近はラジオトークという、音声で、違うプラットフォームで配信するということも始めていますので、そんないなどで、ひらがなですね、調べていただくと見つかるんじゃないかと思っています。そちらもお楽しみください。
よろしくお願いします。
ということで、そんない理科の時間第409回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。